皆さん、こんにちは。一般社団法人日本高齢者改善介護協議会理事長のフロレンス岩下です。こちらは改善介護士1級、養成講座の17章になります。ここからですね、連携についてのお話、医療機関と医療従事者の理解と連携方法、医療機関とどう連携するか、医療従事者とどう連携するか、というお話を、させていただきまして、今回はその1となります。まず、その1はですね、医療機関についての理解を深めていきたいと思います。いろいろな医療機関と連携を取っていらっしゃると思うんですが、正しく法律的な、ね、意味合いとか役割とか、どこまで何を期待していいのかみたいなことも踏まえて、理解していただければなというふうに思っております。まず、医療機関というのは何かと言いますと、医療法で定められた医療提供施設。まあ、一番有名なのが病院ですよね。そして診療所、歯科診療所。で、薬局や訪問看護ステーションも、医療機関になります。そして、介護業界で馴染みある、老健と言われる介護老人保健施設も分類では、実は医療機関に分類されるんですね。介護施設の中の一つでもありながら、分類では医療機関になります。じゃあ、まず今言った中から順番にご説明をしていこうと思うんですが、まず病院と診療所。病院と診療所は何が違うのかというのが法律で決まっています。まず病院というのは、20床以上の入院ベッドを有する医療機関のことなんですね。で、診療所というのは19床以下の入院ベッドを有する医療機関。ちなみに、19床以下だったら0でも診療所は OK というふうになっています。で、ほとんどが日本中の診療所の多くが0床イコール外来しかないところが多いですよね。で、病院というのは入院機能を、外来診察機能を、あとは在宅医療を、ね、手掛ける場合もあります。で、診療所というのは、呼び名としては法律上診療所なんですけど、クリニックとか何々医院というふうに呼ばれることもありますよね。それらも全部法律上は診療所です。で、この頃はですね、ここ近年は在宅医療を手掛ける、外来機能もあって在宅医療を手掛けるところも増えてきました。で、最新だと外来機能がなくて在宅医療だけという在宅医療に特化した診療所も増えてきています。病院の課題です。病院の課題というのは日本の病院の課題ですね。これは2010年とちょっと古い資料ではあるんですが、平均残院日数、要するに入院期間、患者さんの入院日数の平均のことですけど、諸外国、先進国と比べるとですね、ドイツ、イギリス、フランス、スウェーデン、アメリカ、デンマークと言われるスウェーデン、先進国と比べると、こんなに入院日数が日本だけとっても多いんです。34カ国中第1位というふうに言われています。いまだに、これはもうずっと長年の問題なんですけど、社会的入院と言われる治療や、普通病院って治療するために入院するはずですよね。で、治療をして終わったら、治療がうまくいったら退院するっていうのを目的として入院するのが一般的なんですが、そうではない。治療も大してしてないし、退院するつもりもないし、みたいな、イコール、お亡くなった時が退院っていう意味ですね。そういうのを社会的入院と言います。社会的な理由で入院を余儀なくされている人が大変多い国なんですね。で、そのせいで在院日数が他国と比較して長いというのが実は課題とずっと言われています。で、ただし、ここ数年、新型コロナが大流行をした影響で、 ベッド数が足りないんじゃないかみたいな新たな課題が出てきたんですけど、新型コロナが流行する前の話は、平均在院日数が長すぎる、要するに入院期間が長すぎることも問題だし、あとベッド数が多すぎる、病院全体のね、日本中の。というのも実は問題だというふうにされていました。でも、この社会的入院が多いから、ベッドの数を減らせないという問題がなかなか解決しなかった。で、実は介護保険がスタートした理由の一つに、この問題も関係してるんですね。介護のサービスが充実すれば、この社会的入院は減るのではないかというふうに言われて、確かにかなり減ったのは減ったんですが、それでもまだまだ足りない。足りないというか、多すぎる、長すぎるというふうに言われています。で、我々の病院と連携を取る際の活用方法とか注意点ですね。入院を活用って言い方はちょっとなんか変な言い方なんですけど、本来、病院や診療所に入院するというのは、介護施設や在宅で介護を受けている方にとってできる限り避けたいことなんですね。なんでかっていうと、入院すると自立した生活がなかなか難しいですよね。歩かないでくださいとか、安静にしてくださいとかって言われて、ベッドにずっといなきゃいけないことが多いじゃないですか。検査や治療がメインになってしまうため、やりたいことが自由にできなくなる。介護保険の目的は自立支援ですよね。そうすると、その目的になかなか目的が叶わなくなってしまうんです。ですから、改善介護士という我々は、入院しないで済むような援助をすることはできないのかなっていうのが実は重要な業務となってきています。これまでいろいろ勉強したさまざまな改善方法というのは、実はここにつながる入院をできるだけしないでも済むんじゃないかっていう方法なんですね。で、入院とは病気の治療を濃厚に実施するのが本来の目的です。例えば肺炎を治療する、骨折の手術をして骨折を治す、脳梗塞の治療をするなどですね。あとは認知症の方でも BPSD の症状が強いため、この症状を投薬でコントロール、薬でコントロールするための間、コントロールがついたら退院するという目的の人なんかもいらっしゃいます。こういうのは意義のある入院と言われています。でも、介護施設や在宅での、治療がね、こういうのをやろうと思ってもなかなか難しい方たちが入院するっていうのは、ぜひ入院して頑張って治療して帰ってきてくださいっていうことで進めることなんですね。ところが今、在宅医療がすごく、普及してきました。点滴だけ、血液検査だけ、尿検査だけ、というくらいの治療や検査でいい人たちっていうのは、実は在宅や介護施設などでも、治療が可能になってきているんですね。で、この頃はですね、訪問診療の先生たちがですね、レントゲン撮影や超音波エコー検査なんかのコンパクトなポータブルの機械という持ち運びのできるね、ちっちゃいものをお持ちの先生もいらっしゃいます。そういう先生たちは、実は在宅や施設でも、こういうレントゲン撮ったり、超音波撮ったりすることができるんですね。で、入院しても治すことの難しい病気の場合には、入院はしない方が良いのではないかというのが今の厚生労働省の考え方です。在宅での看取りとかね、介護施設での看取りを、とても推奨しています。例えば、90歳を過ぎている方が食欲不振で入院すると、というようなことは避けた方が良いのではないか。なぜかというと、90過ぎの方の食欲不振というのは、老衰の症状の可能性が高いんですね。老衰の方をあえて病院に入院させるというのはどうなのかな？もちろんね、ご家族や本人が、看取り、病院でっていう方がいた場合には、まあ、もちろん自由なんですけれど、本来の病院の目的とは違ってきますよね。病院や診療所で入院するというのは、病気の治療を目的としているのが最重要項目なんです。そうじゃない社会的入院をいかに減らすかが日本の医療の大きな課題。そのために我々改善介護士がやれることはないのかなっていうことを常に考えていきたいと思っています。まあ、どうしてもね、入院してしまったら、なるべく早く帰ってきてほしいですよね。 病棟で退院日を決めるのは主治医なんですね。主治医があの患者さんいつ退院だねとかって言ったって決めます。でもですね、主治医というのは日本の医師不足は有名ですよね。あまりにも忙しい。どの患者さんがいつ退院するっていうのをちょっとうっかり忘れたりとかですね。そんなことがあってはいけないんですが、ちょっと把握ができていないこともあるかもしれないんですね。うっかり数日退院を忘れられている患者さんも密かにいる可能性があります。なので、早期退院に向けて我々はもう何もすることがない、待ってるしかないと思いがちですが、例えば1週間ごとに入院病棟に連絡をして、病状の確認をするとか、あと面会が行けるね、時期は面会に行って具合どうでしょうか、などとアプローチすると退院日が早まることがあります。で、病棟の市長さんなんかで結構話がわかるね、いい市長さんなんかだと、入院が長引くとうちの施設もいろいろ困るんですよね、などとですね、経営的な事情もありますからね。で、市長さんたちというのは経営的なこともちゃんと分かってらっしゃる方が多いので、そういう事情を話すとそうよねということで、じゃあ主治医に言ってあげるわなんてプッシュしてくださる優しい市長さんもいらっしゃるかもしれません。そういうことも実はやれることの一つなんですね。さあ続いて、病院の次に薬局。薬局は調剤薬局という言い方をします。で、薬局っていうのは、一般的なドラッグストアみたいな、市販薬を売ってるところもありますけど、調剤薬局というのは、病院や診療所の処方箋の薬を取り扱える薬局のことです。で、処方箋で指示された薬というのは、処方の仕方が2種類あって、院内処方と院外処方の2種類があります。で、昔は院内処方だらけだったんですね。院内処方っていうのは、診察をした後、病院や診療所の中に薬剤を取り扱う部署があって、同じ施設の中で、病院の中で薬を受け取ることができる。ところが、これも、医療と薬剤を分業にしようというふうに国が動き始めてもだいぶ経ちましたけど、なので、院外処方というのが増えてきました。なので、よく言う門前薬局という言い方をするんですが、病院や診療所のすぐ近くに薬局が、調剤薬局が一つ二つあるっていうのが、よく見る風景なんですね。で、そこはもう大体、その近所の病院さんの処方薬を対応するっていうようなことが多いです。で、薬剤師の方たちが働いていますが、薬剤師さんはですね、すべての医療従事者の中で最も患者に遠いところにいるんじゃないかという、実は批判を受けていたりする職種の方なんですね。なので、このもう10年以上、もっと患者に寄り添おうということで、服薬指導に力を入れるように国がなってきて、かかりつけ薬剤師の制度もスタートしたりして、いかに患者さんと寄り添えるようにしていきましょうという、動きになってきています。さあ、続いて訪問看護ステーション。訪問看護ステーションはね、かなり身近だと思うんですが、在宅療養が必要な方に向けて、看護師が独立して看護を提供するサービスのことです。で、こちらは医療保険でも介護保険でも利用が可能。で、ただし、その訪問看護ステーションが医療と介護の両方に申請を出して、両方やりますよっていう手続きをしてないと利用できないです。なので、確認しないと介護保険だけしか対応できない訪問看護ステーションというのも存在します。看護師というのは医師の指示がなければ診療の補助は実施できないんですね。なので、訪問看護では必ず医師の訪問看護指示書というものが必要になります。独立して提供はできるんですけど、常に主治医の指示が必要ということですね。書類上で必要です。在宅介護では介護職員とね、最も深く関係性を作れるのが訪問看護。なので、より深い連携をとって、重度の要介護、高齢者の介護ができるということが期待されています。さあ、在宅医療について少しご説明しますね。在宅医療の歴史は古くから通常の外来診療の延長として、定期往診や臨時往診という名称で、昔はこういう名前だったんです。医師の独自の判断で実施していたんですね。で、その後、その社会的入院がすごく増えて、高齢者がたくさんになって、緩和ケアの重要性がかなり認知されてきたっていうこともあって、1986年 に診療報酬に訪問診療というのが位置づけられました。なので比較的新しい方なんですね。訪問診療とは、医師が通院困難な患者に対して自宅または施設に定期的、一般的に月に1回から2回ですね、訪問して計画的に健康管理を行うものです。で、ちゃんと条件があって、通院困難なもの、困難な患者さんしか、だから自分一人で病院に行ける人、バスとかに乗って行ける人はダメなんですね。で、患者の同意が必要です。で、計画的な医学管理が必要なので、ちゃんと計画書みたいなものを作らないとダメです。で、定期的というのもポイントですね。で、訪問して医療を行います。外来ではないということです。で、よく混合して使われる言葉に往診という言葉があるんですね。で、これは計画的ではなく、緊急の場合、臨時に自宅に訪問して診察を受けることを言います。で、この往診だけやってほしいということは、今の法律ではできないんですね。訪問診療を受けている患者のみ、臨時に往診を受けることができるという仕組みになっています。住宅型有料老人ホームとか、社交住なんかで訪問診療を活用する場合、法律上はね、在宅だとみなされる施設ですので、訪問診療を活用することが可能です。で、特に24時間連絡体制という加算を取って整備している病院や診療所では、夜間休日にも医師と連絡が取れるので、介護職員としてはね、とても安心です。で、24時間連絡が取れないと看取りをする場合にとてもできるんですけど、介護職員側は不安ですよね、連絡が取れないと。ですので、24時間連絡体制を取ってるかどうか、これもね、取りたかったら取ればいいし、取りたくなかったら取らなくてもいいんですよ、加算なので。なので、連携を取るときには、この連絡体制が、できる、加算を取っている在宅医療の病院や診療所と連携を取るのがおすすめです。さあ、老人福祉施設と老人介護施設の医療についてもご説明しておきます。老人保健施設は、先ほども言いましたが、分類上は医療機関、医師やその他の医療従事者も配置されていて、濃厚に配置されてますね。で、基本的な医療行為も施設内でできます。で、ただし、介護報酬の中に医療費が包括されている、含まれているんですね。なので医療保険を使うことができないという、ちょっと特殊な仕組みになっています。で、ただ緊急時としかは、歯医者さんはね、入所中でも医療保険を使うことができます。なので課題があるんですね。介護報酬の額は一定ですね。要介護度によっては違いますけど、基本収入という意味では一定なんですね、要介護ごとに。そうすると、高い薬を飲んでいる患者さんが入居してきた場合、その高い薬を処方してしまうと、病院の持ち出し、病院じゃない、老健のね、持ち出しみたいになっちゃうんです。そうするとちょっと収入が減っちゃうんですね。なので、薬の種類を安いものに変えたり、内服を中止してくださいって言われたりするという現実があったりして、結構、その辺が難しいところらしいです。で、もう一つの、特養と呼ばれる介護老人福祉施設、ここは医師の配置の義務付けはないですね。医療保険も自由に使えます。で、多くが近隣の診療所などと嘱託契約を結んでいて、常勤医師が配置されている場合もあります。ただ、その常勤医師が配置されていて、その先生が医療行為をしても診療報酬が支払われないので、これも赤字っていうか持ち出しになっちゃうんですね。なので、多くが近隣の診療所の嘱託医に診察をお願いすることが多いようです。はい。今回の、第17章はですね、医療機関についてご説明させていただきました。で、まずは医療機関を知るっていうことがとても大事ですね。どういう役割があって、どういう機能があって、どういう法律的ないろんなルールがあるのか。そしてそれを知った上で、どうお互いに連携を取るためにお互いに活用し合えばよいのかっていうことをちゃんと理解した上で対応する。 で、大体連携がうまく取れない理由の一番は、お互いのことを分かっていない、知らないから連携が取れないというのがほとんどです。知らないから変なことを要求したりもするし、何を要求してお願いしていいのかも分からない、リクエストしていいのか悪いのかも分からない。先ほどの24時間連携加算を、加算だから取っても取らなくてもいいわけですよ、自由なんですね。そうすると、取っていないところにどうして夜電話に出てくれないんですかって文句言っても、だって加算取ってないもんって言われちゃうわけですね。そうすると、そういうのをちゃんと分かっていって、連携を取る前に、24時間連絡体制加算はやってらっしゃいますかっていうことを、夜中に電話して対応していただけますか。で、これすごい面白いのは、連絡体制加算なんですよ。訪問に来てくれる、夜中に訪問に臨時で往診してくれる加算ではないんですね。連絡が取れる体制、イコール電話出ろよってだけなんですよ。なので、そういうことをちゃんと、先生、来てくれないのよって文句言うスタッフさんいますけど、行かなきゃいけないっていう法律はどこにもないんですよ。ただ、電話に出てもくれない、折り返しもくれないっていうので、加算取ってるんだったら文句言ってもいいっていうことなんですね。なので、そういう意味で、やはり法律的なことをちゃんと理解しておかないと、協力もし合えない、連携も取れない。クレームも言えないっていうことになりますので、やはりこういうことの基礎的なことをね、理解しておく。ですから、介護報酬の改定と同時に、診療報酬の改定も、特に在宅医療に絡むことっていうのは、知っておくと、難しいこともね、いっぱいありますけど、触りだけでも理解しておくと、お互いに付き合いやすいっていうことが、分かると思います。はい、では、17章はこれで終わります。残り18、19章と続きますが、これらは、今度は医療職の職種によってどういう職種、どういう役割があって、どういう機能があって、その人たちとどうやって連携を取っていくのかっていうことを学んでいきたいと思います。ではこれで終わります。ありがとうございました。